私、領土さんのように声がそんなに大きくないので、マイクを、ね、使わせてもらいます。はい、よろしくお願いいたします。では、この今年の青空黙想会リトリートのテーマが、生死を超えたもう一人の私というテーマで、私はキリスト教の立場からということで、皆さんにお話をしたいと思いますが、入り口に、ね、置いてあるプリント、2枚ですけれども、お取りいただいたかなと思いますので、そのプリントに沿う形でお話をしていきたいと思います。で、最初にですね、このクラウス・リーゼフーバー神様の著作から、ここに持ってきましたけれども、超越に貫かれた人間というタイトルで、2004年に発行されたものですけれども、このクラウス・リーゼフーバー神様は3月の31日にお亡くなりになり、4月6日に四谷メグナチオ教会で葬儀がありました。その葬儀の時に配られたカードですね、それも裏側にですね、載せています。この方も驚くべき能力の方でした。そのドイツ人ですけれども、トマス・アクイーナスの研究でドクターを取って、そして日本に来られて、そして上智の哲学科で中世哲学を専門に研究し、また教鞭も取っておられたんですが、古代哲学とか近世現代哲学にも領域を伸ばして、そういったものについても非常に優れた論文を、あるいは著作を出しておられました。中でも一番大きな業績の一つは、21巻に及ぶ中世思想原点、思想史、原点集という、膨大な著作をですね、ご自分の力で出されました。でその方らですね、このラサール神様の下で禅の修行を積んでですね、そしてラサール神様がドイツと日本、あるいはヨーロッパと日本を行き来しながら禅の研究、禅を広めるというような普及に努めるというようなことをしておられた。その後を受けてですね、このリゼフバー神様は座禅会をですね、催し、上智のクルトゥルハイムと呼ばれる聖堂の中でも毎週その座禅会を開くだけではなくて、一般の、皆さんもたびたび利用してくださっている秋川の神明窟でですね、定期的な接心をするということをおよそ2018年頃までやっておられました。で、そういったところからですね、非常に日本を代表する哲学者の一人として活躍しながらも、同時に禅瞑想にもですね、非常に深いところまでたどり着いておられたというふうな方だと思います。そういうふうな中からですね、このクラウス・リーゼフーバー神父さんは、カトリックももちろんですから神を信じていますが、じゃあ現代の人々に神をどう伝えていったらいいのか、どのようにしたら神にたどり着くことができるのかということについて、安易な神様を信じなさいとかそういうふうな立場じゃなくて、その哲学者としてのですね、非常に緻密な、この思考というふうなものを大事にしながら、じゃあ神へと行くためにはどうしたらいいのか、そういったことも探求しながら、それをこの禅瞑想の体験の中で深めていかれたお方かなって、こういうふうに思います。そこでですね、膨大な著作からほんのちょっぴりっていうことなんですが、超越に貫かれた人間というところで、ちょっとだけですね、紹介して、本題の方に入っていきたいと思います。結局ですね、自分とは何か、いや自分というふうなものを認識するときの、その認識の精神の営みとは何か、こういうふうにするときに、神を信じていようが信じていまいが、私たちは、その自己による認識、あるいは自己に対する認識というふうなものを持って生きているわけですから、そこからですね、より深みに入っていくことができるのではないかということですね。 そこでそのプリントのですね、5行目のところですね、自己認識に含まれるこのような存在認識においては、精神は自分を基準にして存在を捉えたり、あるいは存在を自分自身から発する、いわば自分の延長のように考えてはいないと。まあ、これは非常に正直なですね、自分の内的な瞑想体験とか、あるいは思考を見つめていく中で、まあ、この哲学の中には、私たちの意識が存在を作っているのだ、ここに存在するものは全部フェイクである、うん、ですからそういったところで例えば我思うゆえに我ありとか、デカルト の、 その、まあ、根本命題とかが出てくるんですけれども、そういったところから、例えばイギリスのバークリーという人は知覚について哲学的な分析をして、結局この世界にあるのは全部知覚現象である、真にそこにあるものなど何もないのだ、というふうなことをこの言いました。で、あるいはヒュームという人もですね、同じような立場から、まあ、この、地球は太陽系の一惑星である、で、そして朝になると太陽が昇って、夜になると太陽が沈む、まあ、それ昔は天動説といって、地球は動かずに天が地球の周りを動いているのだ、そういうふうなところで説明をしていたんですが、まあ、コペルニクス以降ですね、そうじゃなくて地球が太陽の周りを回っているの、それがもう常識になっていく。いやですね、よりそれをですね、深めていくときに、まあ、昨日も一昨日もその1週間前も、ある特定の時間に太陽が東から昇った。じゃあ明日からも確かに確実に太陽が昇るとどうして言えるのか。こういったものは科学の中の機能法というふうなことで、これまでずっと同じ条件のもので、同じ条件のもとで同じ現象が現れてきたから、必ず次も同じ現象が現れるはずだ、これはあくまでも仮定に過ぎない、確率的なものに過ぎない、これまでがこうであったから明日も同じようになるというわけにはいかない、というふうなことを説明の根拠にしていた。そしたら、じゃあ明日太陽が昇るか、確かじゃない、これどうやって説明するんですか、まあ、そういったところを踏まえてカントが出てきた。ですから、まあ、カントについては、まあ、永井仁先生がね、いろいろ説明をされて、皆さんもお聞き及びかと思いますけれども、いわゆるカテゴリーというような概念を出して、そのカテゴリーというふうなものを通して私たちは世界を認識するのだ、まあ、その中に例えば時間のカテゴリーとか、空間のカテゴリーとか、あるいは因果のカテゴリーとか、そういうふうなものがあって、そのようなカテゴリーなしに私たち人間は、世界や自分自身を認識することはできないのだ。で、こういったことでですね、ただ明日太陽が昇るか昇らないか分かんない、そういうふうなサイコロに頼るような見方じゃなくて、人間がそもそもこの精神の内面において、そのようなものの捉え方をするのだ、というようなことでですね、まあ、ヒュームに対する問題をですね、乗り越えていったというところがあります。こういったところも非常に興味深いんですが、そういったところからだんだんとですね、神はこの世界から追いやられていく、で、神なしに世界を理解するといった、こういったところも、まあ、科学とか、あるいは哲学の世界では、まあ、主流にもなっていったんですが、そういう中にあって、でもこのクランス・リゼフ・バシムさんは、神探求というようなものを続け、まあ、そしてそれをですね、哲学的な基礎づけを行っていくというようなところでも取り組まれて、まあ、これがですね、実は私たちが取り組んでいるその方向と非常に重なってくるということなんですね。ですから、私たち精神がですね、自分で存在を作り上げるような、そういうふうな哲学の考え方もあるけれども、そうじゃなくてですね、逆に存在が自分に起源を有するのではなく、自分がむしろ存在に預かっていることを知る。それは存在が自分より先にあり、より根源的で、より広いものであることを認めることでもある。こういうふうなことですね。つまり、意識が存在を作るのではなくて、その存在が自分より先にあり、私たちが何かに気づく、何かを感じるというときに、そのような自分よりももっと根源的で広い何者かというふうなものと響く中で、あ、これはこうだ、あれはああだというふうに気づくことができる。 そして、まあ、そのようなところ、まあ、私たちその生死を超えるもう一人の私というところで取り組んでいますけれども、こういったところと私たち重なってこのリーゼフーバー神父さんのですね、考えをですね見ていくことができるということで、でもあんまり中身としてですね詳しくは今入りませんが、その左側のページのですね本以上を次のようにまとめることができようというふうなところですね。いかなる認識行為であっても対象を認識する以前に自己認識のうちで自己に先立つ存在そのものへと立ち戻り存在を認識するという本質的行為が行われている。つまり何かがある、確かにこれはこれだというふうなですねあるとか何かを判断するというふうなことを私たちはするんですが、そのようなですねことを行うことができる前にですね存在そのものに何らかの形で触れている、そこから呼び覚まされている、こういうふうなことが実は私たちのこの意識の対象にならなくてもその前提としてですね本質的にすでに行われているのだ、こういうふうな考え方、これをですね存在へ喚起するというような言い方で言うんですが、存在へ喚起することで自己の存在を知るという一種の循環的行為が可能になるのは、完全な自己同一性を有する純粋存在が人間精神を照らすからであり、存在そのものから放たれているこの真理の光のもとであらゆる認識行為、自己認識も他者認識もがなされるのである。ちょっと難しいですね言い方もありますけれども、私もずっと昔これを読んで非常に深い考えだなと思っていたんですが、まあ、その後私がヴィパッサナに出会ってそこからですねキリスト教をもう一度見直すというようなところに入っていく中で、まあ、たまたまですねそのリゼフーバー神父さんが83歳の生涯を3月31日に終えられて、そういったところから改めてですね昔読んでこの人すごいなと思った、まあ、その本をですねちょっと引っ張り出して読んでいたら、まあ、今皆さんにプリントでお渡しした箇所に出会って、あこれ今回のテーマにとってもいいから皆さんに紹介しよう、まあ、この際ですね知らない方にリーゼフーバー神父さんのですねお名前とかお顔をですね、まあ、一応ですね知っておいてもらったら、まあ、とても神父さんも喜ばれるんじゃないかということでご紹介いたしました。ですから私たちのそのいわゆる生死を超えるもう一人の私、あるいはそれをそのバックで支えているキリスト教の場合は神を信じているのでその神というふうな世界を私たちは見出していこうとするんですが、その手がかりは常に私、私とは何者か、この私をどう見ていくのかというところにやっぱりあるということですね。これは私自身がこのヴィパッサナを通してまたその後で領導さんを通じて永井仁先生を知ってですね、また藤田一生さんの3人のですね対談とかをこの拝聴したり読んだりする中で私なりにですね深めていくところで、もう全くこれとぴったりだなというようなことを感じました。ここに私たちが自分を知るあるいは存在を知るということができるのは完全な自己同一性を有する純粋存在、これ私がよく言っているエッセイですね、存在そのものというようなことを、こういうふうな表現でウンクラース・リーゼフーバー神父さんが言っておられる。でそこから放たれる真理の光を私たちは分かち持っているということですね。でだから私は自分自身や世界をこの真理の光に照らされて見ることができる、理解することができる、正しく判断することができる。もちろん完璧じゃなくて正しく判断する方向はどちらにあるのかというふうなもう方向性をですね持つことができる存在、それが人間であるというふうにですね、あるいは人間の精神であるというふうにですね見ていくことができるということですね。はい、でそこで今回 そのテーマに沿う形でちょっとだけですね忘れたうちに言っておくとですね、 まあ、先ほどこの青空の瞑想いたしました、まあ、1時間ですね、まあ、自由に取り組んでください、これまでのものを踏まえてということで、で私はですね、この青空というのは心の青空、本来の私の場というところで、その本来の心の青空から自分の心の動きを見ていくというようなことで前半やってたんですが、後半に差し掛かったところですね、気がついたらこれはまずい、これはまずいということでですね、じゃあどうしたもんかなとかっていうことで、まあ、私は大体そういう時に腰骨を立て直すということでやるんですが、でもしばらくしないうちにですね、もう何かの考えの世界に入り込んでしまっているとか、まあ、うとうとしてしまっているような自分というようなものに気づいて、じゃあこれどうしますかということ で以前こういった時にやっていたのがですね、眠気を観察、眠気がどういうふうにして生じるのかというところでですね、まあ、以前にもやったことがあるので、それは眼球の痛みなんです。私の場合は何らかの形で眼球を見たらですね、そこにある種の痛みがある。そしてそれを放置しておくとですね、知らないうちにですね、まぶたが閉じて眼球がくるんと返ってですね、気がついたらこっくりしているというふうなパターンなので、あ、じゃあ眼球 の感覚を丁寧に静かにできるだけ見ていこうというふうにしてもですね、まあ、なかなかちょっとですね、ふと気がついたらもう考えに入っているとか眠気に入っているというようなことがあって、これさてどうしたもんかなっていうところでやっていくうちにですね、はたと気がついたの、あ、まぶただ。まぶたの観察をしよう。つまりですね、眠気に襲われ始めると、まあ、私の場合なんとかその眠気に陥らないようにっていうので見ていたら、まぶたがですね、閉じたり開いたり閉じたり開いたりして、あ、このまぶたを観察しよう、まぶたの動きを観察しようというふうにしていったらですね、これが結構できてですね、実はこのまぶたの気づきを青空からしていたら、その後一切眠気なし、領土さんの最後のチーンというかでも明晰に聞くことができました。これちょっと私にとって驚きの発見でした。あ、そうか、今度からこれを活用しようということです。皆さんもですね、まぶたの動きに気づくというのをちょっとね、試してくださったらいいのかなということで、まあ、つまりこれですね、今までもやっていたんですが、私の場合眠気に襲われるという時に眼球の後ろにですね、何かの重さとか疲れ痛みというようなものがあって、だんだんとその重さとか痛みがですね、目の眼球の前の方に来ると自然にですね、まぶたが閉じて眼球がくるっと返っちゃう、でそれで眠りに落ちるというパターンだったので、それをですね、できるだけ観察するというようなことをしていたんですが、でもその時にもしっかりと観察できていたらですね、眠気に落ちらないんですが、一瞬でも意識が別のところにそれていたらもうこの、眠気ということだったので、まあ、これもなかなかぴったりうまく活かせないなと思っていたんですが、まあ、ちょっとさっきですの時間ですね、後半まぶたの動きに丁寧に気づき続ける、ということは案外やりやすいなということ で非常に驚いたのが、その一切眠気に陥ることがなかった最後まで行くことができた。その時にもですね、ただ気づくということで、私の意識としては心の大空に意識をとどめたままで、ただ静かにまぶたの動き、そこに生じる感覚に気づき続けというようなことですね、まあ、こういったところが私の場合はエッセイの私から演数の私を見つめるというような、まあ、そういうふうなもうパターンで皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ、こういったことをですね、単に観念じゃなくて実際の工夫として、こんなふうな取り組みもすることができるのかなということですね。はい、ではそこでですね、このテーマ「生死を超えるもう一人の私」のパワーポイントのプリントからということで、やっぱりキリスト教の場合は、まあ、その中心手がかりが、まあ、イエス・キリストということになります。これについても皆さんにはこれまでも何回もお話をしてきたかなと思いますが、このイエス・キリストの新人性と人間の二重性ということですね。でキリスト教の場合は 神様というのは三位一体の神様というふうにして信じていて、その三位一体の神様、これをまたペルソナというふうにも言って、威嚇というふうな日本語で言っているんですけれども、この威嚇の第二のペルソナである神が人となってこの世に来られた、それがイエス・キリストである。でこのイエス・キリストは誠の神であり、かつ誠の人である。こういうふうな形で私たちに神への道を示してくださったということを、キリスト者は信じているということですね。でそれは私たちを救い出すためにということなんですが、このようなところはもちろん大事なところなんですが、もっと驚くべきはですね、この神が人となって私たちのところに来てくださったということがですね、私たちの本質とは、神になる道へと開かれている。こういうふうなですね、驚くべき深みを実は持っているということなんですね。でそこでですね、いつもの図ということになりますが、私たちが普段の生身の私として生きている生活をしているのが、トマスの言うラテン語でエンスの世界ということになります。でエンスというのは存在するものの世界ということで、普通だったらここにですね、男性とか女性とかワンちゃんとか家とかチューリップとか山とか月とか星々というような絵も描くんですが、そういったものを全部含めたのがエンスの世界、存在するものの世界ということなんですが、このようなですね、世界を荒らしめているのが存在そのものの神ということ で、この存在そのものっていうところはですね、非常に私は大切ということ もうどんどんやっぱり気づくようになってきています。この神とは存在そのものであるっていうのは、このトマス・アクイナス、13世紀を生きたトマス・アクイナスの有名な定義なんですけれども、この私たちがヴィパサナとかマインドフルネスしていくときに、領土さんもさっき言っておられましたけれども、好き嫌いなしに気づくということですよね。で好き嫌いなしにっていうのは、私たちの価値判断を超えてそのものをそのものとして気づいていく、見ていく、見抜いていくということは、そのものというのは存在するもの、エンスなんですけれども、その存在するものがそこにあるという、それを支えている存在そのものへと向かう、これが好き嫌いを超えた気づき、こういうことだ。ですから私たちは何か悟るとか苦しみを乗り越える、苦しみの代表である生老病死を乗り越えようとするときに、このトマスの枠組みでいくと、エンスの世界で困難を乗り越えていこう、解決していこう、苦しみを突破していこうというふうなところで一生懸命頑張るんですけれども、それは内山高尚老師の有名な第四図、頭の中の世界で問題解決を図るというのと全く一緒ということで、結局堂々巡りになっちゃうということですね。でそういったところに問題解決の本当の世界があるのではなくて、それを超えたエッセに開かれたところ、ここにこそ私たちの真の好き嫌いを超える世界がある。でこういうふうに見ていく、そしてそれは存在そのものへと開かれていく、一層開かれていく。ですから青空に心がこの開かれれば開かれるほど、その青空は存在そのもの。ですから自然にも当然のように価値観とか、美しいとか美しくないとか、好ましいとか好ましくないとかをもう全く超えられる、そういうふうな世界がおのずと開かれてくるということですね。じゃあなぜおのずと開かれてくるということを私たちは可能なのか。それはキリスト教によるならば、人間という存在は神の似姿、神の像として作られたからだということなんですね。ですからその人間とは何ですか。それは私たち普通感じるのは生身の私として、エンスの私ということになるんですが、そのエンスの私の中心、それは人間が精神性を持っている、精神の営みを持って自分や世界を知ることができるということですが、じゃあその精神って何ですかというときに、 私の理解では、人間はエッセであるにもかかわらずエッセへの開けを持っている、エッセに開かれている、こういうようなことですね。つまりこの図で見ていきいただきますと、その平行四辺形の円数の世界を支えているのが存在そのものの神であって、この赤い点線が出ていますけれども、それは円数の世界、存在するものの世界を荒らしめる働きを行っているというふうな、そういうことですね。で、その存在そのものである神によって私たちが作られ、その人間の特別なところは、その人間の中心である精神の本質はエッセに開かれている、そういったところからですね、この私というふうなもの、これ、キリスト教の枠、西洋世界の枠ではペルソナというふうにラテン語でこの言いますけれども、私が私であるということですね。私そのものということです。で、この私そのものというのも、これは永井仁志先生 の、 使い分け方で言うならば、山学校の私ということになります。それに対してこの上に円数としての鍵括弧の私というので、いわゆる地上的なデータ、私だったら柳田敏郎という名前を持つ、カトリック修道会イエズス会日本管区に属する神父ですとか、いろんなことをですね、付け加えて言うことができる、そういうふうな確認することができる、この世的なデータを寄せ集めた私を鍵括弧の私というふうに言いますが、そういったものを全て寄せ集めてもですね、例えば私は柳田敏郎という名前である、しかし私は名前そのものではない、私はカトリックの司祭である、それはその通りなんですが、でも私はカトリック司祭そのものではない、そういうふうに区別して私は自分を判断することができます。じゃあ判断を正しくしている私はどこにあるのかということを見ていったら、円数の世界にはどこにもない、つまり円数の世界で私についてあらゆるデータを集めてもですね、私そのものにたどり着くことは決してできないんです。こういうようなところにですね、すごく大切なところがあると思っていますし、皆さんも同じようにお感じだと思いますが、そこでですね、私が私であるというものをですね、ペルソナっていうふうなことで言うならば、そのペルソナの私は神から与えられている、つまりエッセの私であるということですね。で、エッセの私がこの世に受肉して円数の鍵括弧の私になる、こういうふうに理解をするとですね、とてもですね、いろんなことが私には解明できるかなっていうようなことなんですね。はい、でそこで非常にこの大切なところ、例えば四大分別観瞑想というのをいたしまして、私たちのその体地水火風というふうな4つ の、 その要素から成り立っている、それをですね見ていくという時に、私もその瞑想の時間ですね、これどうやって見ていったらいいのかというようなところで取り組んでいたんですが、なかなか難しさを感じていたんですが、とにかくまずですね、自分の体に現存する、自分の体に現存する、単に分析するじゃなくて体そのものに現存していく、リアルプレゼンスしていくというような、そういったところでこの、見ていったんですが、だんだんとその私なり の、 その洞察というところから、見ている私とは何かというところを深めていくと、私はその円数の私から見ているのではなく、エッセに開かれたペルソナとしての私から自分の体を見ている、こういうふうに見ていくならば、その四大分別観瞑想というのは、エッセに開かれたペルソナの私が生身の体に受肉する、その私に気づくということではないかというふうに私なりに感じるようになりました。つまり私とは何者かというところと体の関係、あるいは体とは何者かというところですね、常に円数を超えたエッセの開けから見ていく、 そして私たちにとってすごく大事なのは、私たちは霞や観念で生きている私たちではなくて、生身の身体性を持っている。じゃあ生身の身体性というのをどう理解したらいいのかというときに、キリスト教的な表現ですけれども、エッセに開かれたペルソナの私が受肉したのがこの生身の私である。そういう関係からですね、自分の体とか自分のいろんな要素を見ていくということが、またとても大切な点にあるのではないか。そして同時にですね、そういったところから私は体そのものではないということですね。私の体の中にある血としての要素と私は別である、火としての要素とも別である。そういうふうなものの見方で、私というふうな、私がエンスの世界で生きるために必要であるその体というふうなもの、それを見抜いていくときに、同時に見抜いているこの私はそこから離脱している、それそのものではない。つまりそれは生死の中に巻き込まれている私というようなものをもうすでに超えているということですね。こういったところから、その今回のテーマであるその生死を超えるもう一人の私にどうしてたどり着くことができるのか。例えばこのトマスのですね、世界を神が作られた、そして神によってこの世界は荒らしめられているというような、そういう関係をですね、枠として持ち込むならばですね、この私というのは本当のところはエンスの中にあるのではなく、エッセに開かれたペルソナとしての私である。その私がこの世に受肉して見える形で、触れることができる形で現実に存在している、こういうふうな方向性で見ていくならば、実はもう領土さんも触れていますけれども、最初からですね、生死を超えるもう一人の私が本来の私であるということは全く当然になってくるということですよね。でそういったことが私たちには全くわからないから、エンスの鍵括弧の私がもう全てである、苦しむ私を何とかしないとというようなことで、エンスの世界の中でこのもがいている、それは内山高尚老子の第四図の中で解決のためにもがいている。でも全く私たちは本来の私っていうのは次元の違うところに持っているの。こういったところですね、キリスト教というのは結構その観念的になりやすいので問題がありますけれども、ある意味で一つですね、もうガイドがあるということですね。神様がおられますよ、この神様によって人間と世界は作られたんですよ、そしてその人間の特別性は神の似姿として作られた点にありますよ、こういうふうなですね、一つのガイドがあれば、それに基づいて自分を見つめていく、あるいは自分の苦しみ問題、生きるとか死ぬとか老いるとか、病を得るというのはどういうことかというのを、エンスの世界の私からではなくて、神の似姿としてのエッセに開かれた私から見ていくという道が開かれてくるということですね、はい。こういったところは仏教的な立場とキリスト教的な立場から違いがあるかなということですね。そういったところで一つ大事な特典があると思いますけど、もう一つはもう先ほどから言っているイエス・キリストですね。つまりキリスト教のとっても特別な点は、神が人となった。でその神が人となったというのは 50% 神で 50% 人間ではなくて、 100% 神でありかつ 100% 人間である。でこういうふうにイエス・キリストとは何者かということを、教会はですね、もう数百年のですね、討議を踏まえて、経て到達したということなんですね。じゃあ、イエス様って人間であり、かつ神である。でも、表現としてわかるけど、神として一体何なんですか。どこに神っていうようなところを私たちは見出していったらいいんですかっていうのは非常に大きな問題。ということで、そういったところをですね、どう理解したらいいのかというのは簡単ではないんですが、トマス・アクイナスはですね、これをエッセとエンスというふうな、そういうふうな関係からですね、解き明かしていて、今のところ、これに勝る説明は私はないというふうに思っているんですね。つまりですね、私はこの先ほど言ったように、神によってエンスの世界に荒らしめられている。でもその私が私であるっていうその本来の私はペルソナとしての山学校の私である。でもそのペルソナとしての山学校の私は 人間としてのエッセイなんですね。あ、人間としてのエッセイ。ところがそのなぜイエス・キリスト、神が人となったイエス・キリストは 100% 人間でありかつ 100% 神なのかということを説明するのにトマス・アクイナスはイエス・キリストのエッセは人間のエッセではなく神のエッセである、こういうふうに説明しているんですね。でここはね、本当に私は驚くべき深みがあるなというふうに思っています。ですから全く次元が違うので、じゃあその誠の神である人間イエス・キリストのですね、DNA とってですね、全部調べたんですね。どこにも神の遺伝子なんてありません。 100% 人間です。だけどその 100% 人間であるイエスのエッセは神のエッセである。つまり神のエッセであるっていうのは、私が私であるっていうのはエンスの私の中に決して見出すことができないんですが、そのエンスの私を私として統合しているその場がエッセの私なんです。このエッセの私があるから私が私なんです、はい、そういったところをですね、見ていくと、私というふうなものの一番深いアイデンティティはエンスにあるのではなくエッセにある、存在そのものにある。そしてキリストの場合は神のエッセ、つまり存在の充満そのもの、それがキリストをこの世に荒らしめているその大場であるというふうな説明をトマスがするんですが、ここにですね、非常にですね、豊かなものがあるというふうなことなんですね。こういったものも瞑想体験をこの深めて、これをどう理解していったらいいのかという手がかりをトマスに求める中で、少しずつ少しずつ私が気づくことができるようになっていったということですね。でそこで非常にその大切なのが、この神が人となったっていうようなことなんですが、じゃあそれ人間を救済するためであるということなんですが、人間の本来性、それはさっき言ったようにエッセそのものである神から私の人間としてのエッセが与えられるということなんですが、じゃあエッセって何なんですかという見ていったときに、エッセそのものは神そのものなんです。でその一部が分かち与えられている私たちというところで見ていくと、今まで神と人間の世界は全く断絶したものとして私たちは見ていたんですが、そこにですね、架け橋がかかる。つまり私たちも神性を帯びているものである。私たちの人間の本質には神性がある、仏性と同じようなそういうものとして見ていくことができるかな。つまり私たちは自分でも気がつかない驚くべきですね、豊かさやポテンシャルを私たちは持っているということですね。ここにですね、もうすごく大きなところがあるかなということです。そこでその図のイエス・キリストの二重性というところで、イエス・キリストは誠の神かつ誠の人というふうに書いていますが、この誠の神かつ誠の人であるイエス・キリストによって人類は救済されたというふうにキリスト教は信じているんですが、じゃあその救済の中身って何ですか。それ人間が神の本性に預かること、つまり私たちのこの私が私であるというペルソナのエッセにはですね、神性が秘められているということですね。でこういったものをですね、を取り出して、そして思想化したのが、いわゆるギリシャ語を話す古代教会の学者たち、ギリシャ教父といいますが、その人たちのギリシャ語でテオーシスと言いますが、日本語で神か神に化けるというふうに訳しますが、そのような思想だということですね。ここにすごく豊かな人間の可能性というのは、驚くべき実はポテンシャルを持っているというようなことをこの写真示すことになる、ということです。そしてそれはより別の表現では、神の似姿を完成させるとか、あるいはそのエッセイそのもの、存在そのものである神は善人も悪人もですね、全く分け隔てなくその存在を荒らしめますから、条件を超えたアガペの愛そのものということになります。でそのような似姿である私たち人間ですから、じゃあ私たちの目指すべきところは何ですかというと、アガペの人となる、 こういうふうなことだと理解することができます。それは仏教的には慈悲の人になる、そういうふうに言うことができて、そしてそのための恵みをもうすでに私たちは 100% いただいている、こういうことですね。私が頑張ったら恵みが私に与えられる、そういうじゃなくて、まあ、それは全く条件付き取引付きの救済論になりますけど、そうじゃなくて、もう私がそれを望もうと望むまいと、神からこの恵みはもう 100% 与えられているということですね。ですからそれは発見するということです。で、まあ、悟るということも結局そうだと思いますね。頑張ったら仏性が与えられなくて、もともと仏性はですね、もう無償無条件にどの人にも与えられている、それを発見する修行というふうなことですね。こういうふうなところにですね、神への人間のこの協力共同というふうなものがこのあるというふうに理解をしていくということが、まあ、キリスト教の枠の中でですね、大切になってくるということですね。はい。そういうところでですね、今まで言っていることの、復習のようなところにもなりますけれども、キリスト教のエッセンスというところですけれども、神の似姿である人間はエッセに開かれており、人間のペルソナ、これ人格というふうに言い換えることができますが、その人間のペルソナ人格はエンスではなくエッセの場にあるということですね。ですから人間のペルソナはエンスに見出すことはできず、エンスを超えたエッセの場にあり、ゆえにペルソナはエンスの有無を超える、つまりペルソナって何ですかというと超越の無ということですね。つまりエンスの世界にもあるとかないとか有無というふうなことがありますが、エッセはその有無があるエンスを超える世界ということで、これも言語表現非常に難しいんですが、ペルソナとは超越の無、全く何者でもないということですね。でもそこにも驚くべき豊かさがあるということですね。でそこでこの超越の無であるペルソナがエンスにおいて受肉したのが具体的な人間である。そこには生物的、心理的、身体と機能を持ち、脳構造と機能を持つ、そこにはまた男性性、女性性といういわゆる相似がある。相似というのは最近ですね、例えば同性愛者とかその傾向を持つ人とか、いろんなパターンがあってですね、 LGBTQ プラスとかですね、いろんな言い方していますが、どんどん増えていくと、それらを全部まとめてですね、今頃は相似っていうふうに言っています。それはセクシャルオリエンテーションとジェンダーアイデンティティな言葉 の頭文字を集めたものですが、セクシャルオリエンテーションというのが性的傾向、つまり私はどの性を好きなのか、男性が好きなのか、女性が好きなのか、こういうふうな性的な傾向を表すのがセクシャルオリエンテーションで、もう一つがジェンダーアイデンティティということで、私は自分を男性と理解しているのか、女性と理解しているのか、こういうようなことですね。ですからそこには身体的な生殖器官として男性 の生殖器官を持っているけれども、脳は女性であると自認している、こういうふうな人、あるいは逆もある、あるいはもっとさまざまな組み合わせもあるということですよね。でだけど今まで の理解ではペルソナ、私そのものですね、私が私であるというところにこのような性的傾向とか性自認は含まれない、と含まれているのは私が私であることだけ、その私が私であることだけがこのエンスの世界に受肉したときに身体性を持つものになりますから、その身体性や脳構造、身体特徴の中でこのようなですね、性的傾向とか性自認というようなものも現れていく。ですからここをですね、現代の問題の一つにこういうふうな葬儀 のバラエティの問題がありますが、もともとの我っていうものはそれにを超えている、こういうような見方をするときに、たまたまそういうふうな身体特徴とか性自認の傾向を持っている人も、キリスト教のこの神と世界の関係で見ていくならば、神の賜物としての私の体である、特徴である、性格傾向である、 そういうふうな理解を持っていくことができる。もちろん社会のですね、理解とか同意とかっていうのはまだまだもう時間かかるかも分かんないですけど、根本的にですね、私が私であるっていうふうなことは全くそのような性的な傾向とか自認を超えるものであるというふうな自己理解を持っているならば、私はぐらつかないということですね。この私を神様からのプレゼントとして引き受けていくことができるようになる、こんなふうな理解がですね、このようなトマスの示すエッセイに開かれた人間と生身のエンスを生きるこの私というようなところを区別していけるんじゃないかということです。そこでペルソナは精神的な自己認識自覚であり、そこには相似は入ってこない。性的傾向と性自認はエンスの受肉において生じていく、こういうことですね。裏側ですけれども、エッセである神は善悪を超える存在肯定そのものとしてアガペそのものである。神は守備一貫してアガペそのものである。しかしですね、皆さんも聞きになったことあると思います、創世記の神話的表現としての人祖アダムとエヴァの神の掟に対する離反によって人祖は神の似姿性を見失ってしまった、これがキリスト教の一般的な伝統的な理解ですね。取って食べちゃいけませんって言われた木の実をですね、つい蛇の誘惑にそそのかされて食べてしまったっていうことですね。でこういったところに、人間のエゴイズムの根本問題はキリスト教のその神話的な物語を通して、示そうとしているんですが、これ中身としてどういうことかというとですね、これは人間がそのエッセイの開け、ペルソナがエッセイの場にあることを見失ってしまったことを意味するのではないか、それゆえ人間はエンスにおける自我を生きようとしてエゴイズムに陥ることになる、つまり内山高尚老子第五図が本当の私の世界なのに、その第五図を忘れ去って第四図が全てだと思い込んでやってる。でそこにですね、苦しみ、他人を押しのけてでも自分は生き延びなければ成功しなければというふうな、こういうふうなところに陥っちゃう、それキリスト教の枠で言うならばエッセに開かれた本来性を見失ってエンスの中でだけですね、自己を実現とか問題解決生じをどうしたらいいのかというふうに迷っているというような、こういうふうなことが生じたのではないか、こういったものをですね、キリスト教は現在オリジナルシンというふうに言っているんですが、つまり生まれた赤ん坊はどの子も現在を持って生まれてくるというようなことを西方教会、カトリック・プロテスタントは言っているんですが、これですね、よりふさわしい形で理解していこうとするならば、それは人間が神の似姿性としての本来の自己を見失った状態というふうにですね、理解することができるのではないか、つまりエッセの開けにあるペルソナの私が本当の私なのに、そのような私を見失った状態、エンスの世界の中に自己を見出そうとする、あるいは自己実現を図ろうとする、こういうふうな迷いで、そこでですね、自己を見失った状態、カッコハマルティアというのは言葉ありますが、ハマルティアというのはギリシャ語で普通聖書なんかでは罪と訳されるものですね。でもこのハマルティアというのはギリシャ語は、矢が的を外すとか車が輪立ちからそれるというふうに本来の道からそれた状態、これを言い表す言葉で、こちらの方がずっと私はふさわしいと思います。つまり人から後ろ指一本刺されることがなくても、新聞沙汰になることがなくてもですね、人間は本来の道を見失っていたら、それた状態にある、こういうことですね、迷いの中にある、こういうことが実は根本的な人間の抱える問題、そしてそれはエンスの世界では決して解決できない、こういうことですね。エッセイの開けに本来の私があるということに気づくことがなければ、でそこでですね、すごくこの、キリスト教がこれまで抱えてきている大きな問題として、その、罪の許しっていうようなことがあると思うんですが、つまりですね、ここにも十字架がかかっていますけれども、この普通十字架はですね、イエス・キリストが人類の罪をご自分のうちになって、ご自分の命を十字架上で捧げ切ることを通して私たちを贖い出してくださった。つまりですね、 無限の神に対して、その神が定めた掟を破ってしまった有限な人間はですね、どれほど人間の側から償いをですね、重ねてもですね、無限の神にたどり着くことはできない。私たちは決して有限な人間の立場からは安神から許される立場にはないということなんですよね。だけどね、もう深く見ていったらイエス様が言っておられるのは愛と許しの神ですよね。でそこでですね、やっぱり視点を変える必要がある。つまりですね、私たち人間の側からこの罪をどうして許してもらったらいいだろうか、どうやったらいいんだろうかって悩んでるんですが、それは人間が神を見る中で神と人間の関係の無限の隔たりを考えちゃうから。でも逆に言うとですね、神は私たち人間をどう思っておられるかというところを見ていったら、神は無限の愛と許しの存在なんです。存在そのものなんです。つまりですね、私がある時に肌と気がついたのは、あ、神はもう最初からアダムとエヴァを許しておられる、人類を許しておられる、これ以外に解決点はないということですね。つまりどういうことかというと、イエス様が愛を教えられた、そしてその愛の極みとしての十字架といっても、罪の贖い、私たちの罪、人類の罪を担ってくださって、自分を生贄として差し出されたという、こういうふうな理解になるとですね、結局神は許しておられない、我が子を生贄として差し出すことを要求するような暴力の神だ。キリスト教の神の本質は実は暴力の神だということになっちゃうんです。ですから愛と許しの神とフェイクになるわけです。でも本当にそうなのかって見ていたら、まあ、今言ったようにイエス様、神が人となって初めて本当の神の姿とはどのようなお方が実は私たちに分かる。そのために神が人となったというようなことだと私は思っていますが、じゃあその人となった神であるイエス・キリストが伝えるのは、神は無限の許しのお方である。だからそこから行くならば、神はもう最初から人類を許しておられる。じゃあ十字架って何なんですか。全く惜しみなく、自分にすらこだわらず自分を差し出す、それほどの無限の愛の印、それが十字架である。こういうふうに理解することができる。友のために命を捨てるほど大きな愛はない、こういうふうにイエスが弟子たちに教えておられます。それをご自分で表された。やっぱりその友っていうのは敵味方を全く超えるあらゆる人々に対して、つまり神は最初から許しておられる、こういうふうに理解するときにですね、もうすごく守備一貫してくる。でも人間は有限ゆえにですね、私たちはまだ許されていないと思い込んでいただけ、これこそが迷いの本質なんです。私たちはまだ許されていない、罪を償わなければ何らかの形で、これにですね、もう無意識のうちにもですね、影響を受けている人はものすごくいっぱいいると思います。いや、まあこれは別にキリスト教だけでなくて、そんなことをしたら罰が当たるよ、地獄でエヴァさんに下抜かれるよとかね、まあこれ用の東西を問わずですね、こういった考えがあると思います。でも神は最初から無限の許しと愛の神というふうなことをですね、キリストが示すために来られた。こういうことですね。ですから神は最初からアガペそのものとして人間に恵みを与え、その罪を許しておられる。神の許しの恵みは人間の罪を圧倒的に超えるものである。これはそのルカの15章にあるイエス様の有名な放蕩息子の例えを読んでいただくとですね、お分かりいただけると思います。もう神は父親として表現されるんですが、描かれるんですが、もう圧倒的にですね、自分の財産の半分をですね、無駄に円宝刀で使ってしまった我が子をですね、もう驚くべき愛と慈しみで迎え入れるんですね、はい、ここにですね、人間に対する神の本来の姿がある。そういうふうに私たちは見ていくことができます。さてイエス・キリストなんですが、神は第二のペルソナである御子キリストを人間として受肉させ、その教え、生き方、受難と死と復活を通して、神が圧倒的な愛と許しの神であることを示し、人間の本来性は神の似姿の完成にあり、キリストを道、真理、命としてその道を示した。ですからあなたたちは自分の本来に目覚めて、自分のこの神の似姿性を完成させるという必要がありますよ。そこに真の人間の完成、そして自己実現、真の この道がありますよということをイエスは私たちに示すために来てくださったのだということですね。そこでそのキリストの復活ということなんですが、これもともとのギリシャ語の原文に即して見ていくならば、エゲゲルタイとかアニステーミとかっていうギリシャ語が使われているんですが、それらは先ほどのハマルティアと同じように目覚めること、起き上がること、つまりですね、ユダヤ人にとって死っていうのは抽象的な概念はなくてですね、永遠の眠りにつくというのが死の意味なんです。永遠の眠りにつく、もう二度と目を覚ますことがない、横たわって起き上がることがない。でもイエス・キリストは目覚めた、立ち上がったというギリシャ語表現なんです。ここにですね、驚くべきことが示されているということになります。つまり、エンスの世界ではもう永遠の眠りなんです。起き上がることがない。だけど、エッセは命そのものなんです。で、そこにキリストは目覚めた。復活した。そしてそれを人間はこの世での死で人生が終わりになるのではなく、もともとの本来に立ち返っていく。これをイエスは示すために復活された。こういうようなことがですね、キリスト教の言う復活理解と見ていくことができます。ですから、この最初の図にあるようにですね、そのエンスは生児の世界なんですが、それを支えるエッセの世界は生児を超えた世界で、そこにですね、キリストの命がある。ですから十字架上で生身の人間イエスは亡くなりますが、でもそれは神の命、真の命そのものによみがえった、目覚めた。その姿をこの世に示すために復活という出来事が起こったという理解ですね。それは私のこの本当の命はエンスの私にあるのではなく、エッセに開かれたペルソナの私の中にある。つまりペルソナの私はもう最初から神の命に預かっている、最初から生と死を全く超えている存在だということです。こういうところにもすでにですね、私たちは生死を超えるもう一人の私を私自身として持っているということですね、はい、キリストの復活は人間のペルソナの本質が生死を超えるエッセにあることを示す出来事です。こうして人間はエンスの生死を超えるエッセの自己に目覚め、アガペを生きるものとなる。つまり私たちはアガペの人になっていくということが求められるんですが、それをエッセに開かれたペルソナとしての本来の私を私として目覚めて生きるときに、おのずとアガペ、無条件の愛を無理なく生きられることになるということですね。ですからエッセのペルソナにこそ真の自己があり、そこに本当の自由と平和と愛があるということです。無条件の愛アガペを生きられるのはエッセの自由においてであるということですね。まとめのようなことになりますが、エッセの山学校の私が神の似姿として作られたことを信じることによって、最も究極的で根源的な場から現実世界と自己を理解し、人間はどこへ向かうべきかが明確となるということですね。で、このエッセの神の似姿として作られている私たちっていうところから現実世界、エンスの世界を見ていくときに、今のウクライナのような本当に大きな問題があるんですが、そういったところですね、エンスから見るんじゃなくてエッセから見ていくというときに真の解決の道が与えられる。そしてもう一つですね、この領土さんも言っているこの科学技術とか学問研究とかっていう、その可能根拠はエッセに開かれてエンスを俯瞰的に見る立場で、あ、これは正しい、これは正しくない、これは変化した、これは変化していないというのを正しく判断することができる、存在判断することができるのはエンスの私では決してできません。エッセに開かれた超越の無である私だからこそ、山学校の私だからこそ、そのような判断をすることができる。ここにですね、本当に大切な点がある。ですから私はその科学技術とか学問研究の可能根拠はエッセの神にある。これをキリスト教から現代にですね、示すことができるかなと思っているところです。はい、時間となりましたので、ここまでにしたいと思います。